今回は、じゃあ研究っていうテーマでちょっと話していきたいかなと思っているんですが、先日ですね、リハケア学会に行ってきまして、はい。2016年10月、何じゃっけ、27から29っていう日程で、で、僕は日中どうしてもやっぱ仕事なんで、で、たまたまその発表時間が、夕方の最終枠だったんで、まあ、ちょっと調整して、まあ、午後、ちょっと早く抜けさせてもらって、で、行って、まあ、発表できたっていう感じだったんですけど。で、まあ、今回発表させてもらったのは、家族介護者の、支援というか、どう関わってるか。で、特にその男性の介護者について、どういうふうな関わりをするとうまくいくのかみたいなところで、テーマで。で、まあ、ただその研究っていうよりは本当に実践の報告っていうか事例を2つ挙げて、で、こういうふうにやってますっていうだけのことだったんですけど、まあ、ちょっとテーマが割とユニークだったんで、まあちょっと反響はいただいて。で、
男性の介護者ってことは、その自分の両親であったり、奥さんであったりとかを介護するってこと？
そうですね。そうですね。奥さん、まあ事例は、奥さんの、を介護してる、男、ご主人ですね。の本当に寝たきりレベルで、もう会話も難しいような脊髄症の変性症の女性で、まあ、酸素も入って気管切開もしてて、でも吸引を頻回にしてて胃ろうでみたいな方ですね。で、まあ、24時間熱心に介護されてるご主人。で、もう一つの事例は、お母さんですね。母親を介護してる、50代の、男の方で、息子さんですね。で、まあ、お仕事はされてるんですけど、まあ、ちょっと朝早く出て、割と、昼ぐらいに帰ってくるような感じのお仕事で、で、まあ、その期間は、他の家族の人が見てて、まあ、それ以外はずっと、その息子さん。で、まあ、その人もやっぱり、胃ろうで、まあ、コミュニケーションは多少取れる方なんですけど、まあ、四肢拘縮があって、多系統萎縮症の方なんですけど、で、まあ、痰の吸引も頻回にしてっていうような、まあ、かなり重度の方。で、その、まあ、なんでそこに注目したかっていうと、その、すごく、まあ、熱心なんですよね。もう、介護に命かけてるっていうか で、何でもこなして、もう看護師さんとかも行ってもやることがないみたいな そうですね、割と、まあ、もちろんやることはあるんですけど、適便したりとか、まあ、まあ、皮膚の状態見たりとか、まあ、もちろん看護師さんはされてるんだけど、もう、本当に息子さんが全部やってるので、まあ、そこまでやるかみたいな。ね、ところも、まあリハビリのところでは、まあ関節可動域とか呼吸リハみたいなところの係だったんですけど、でまあそうで逆にそのじゃあちょっともう少し休んではどうですかみたいな、もう夜も寝ずに やられたりとか、でまあたまにはヘルパーさんとかあったっていうようなところとかもお勧めしたりはしても、なかなかやっぱり自分がっていうようなところで、こう他人の支援も受け入れにくいというか、まあ自分がやりたいと思っていらっしゃるのか、ただお疲れになっていますよねっていうような方にどう接するといいでしょうかっていうところで、まあ、看護師さんの意見どういうふうに接してるとか、まあ、僕らどうしてるとかっていうのを、まあ、ちょっとまとめて、発表したっていう形。でまあ結論としては、まあ、3つあって、まあ、まずは傾聴をすると。まあ、そうは言っても、その、まあ、抱え込んでしまっている介護者さんは、まあ、孤独になってしまっている。で、なかなか、その、社会とのつながりっていうのも、希薄になってしまったりだとか、ほんと狭い世界になってしまっているので、まあ、僕らもこうお話し相手になってあげ差し上げたりとか、っていうことを通して、まあ信頼関係築くっていうのもありますし、まあその人の、まあちょっと心を癒すじゃないですけど、まあそういう役割も担えるかなっていうところと、でまあそういう中でも、まあ提案するときは、まあ、こうするべきですとか、こうした方がいいですとかっていうんじゃなくて、こうまあ相手を立てるっていうか、こう相手、まあこうしてみてはいかがでしょうかっていうようなこう提案型で、するといいでしょうっていう、ことと、で、あと、まあ男性っていうのはやっぱり女性の気持ちがわからないっていう のがあって、で男性介護者は女性の介護者と比べて本人とのコミュニケーションに悩んでいるっていう割合がおよそ2倍なんだそうなんですよ。でその介護をしている相手の気持ちがよく分かっていないというか、まあ、コミュニケーションの困難さを感じているっていう風なデータもあって、でそこのところで、まあ橋渡しじゃないですけど、まあお母さんこういう風に考えてるんじゃないでしょうかとか、ね奥さんってきっとこんな風に思ってるんじゃないでしょうかっていうのを、まあその辺はやっぱり、まあ僕よりはやっぱり看護師さんの方がすごく上手で、まあ例えばその、そのお母さんの事例の方だと、まあ僕は分かってなかったんだけど、まあすごくその、 ご本人ですね、その介護し、受けてられてる、まあ、あの柔道のね、お母さんの方は、まあ、やっぱりよく死にたいっておっしゃってたわけですよ。もうこんな、ね、状態でもう生きてるのつらいって、で死にたいで、まあ、だけどその頑張ってるのはその、まあ、息子さんのためだったんですよね。その息子が最後までちゃんとこうやりきったっていうか、もう、まあ、私の介護をやりきらせてあげたいみたいな、そういう思いで頑張ってるのよって、まあ看護師さん、まあ、教えてくれたんですね、僕にね、うん、でまあそれをやっぱり伝えてたわけですね、看護師さんも息子さんに、うん、まあ、うん、あなたのために頑張っているんだよっていうようなことをね。でまあやっぱりただまあすごくそのやっぱり心配するのはこうのめり込んじゃってるから後で大変なんじゃないかって、亡くなっちゃった時にっていうようなことを心配するんだけれど、まあ意外とやっぱりまあすっきりしてるというか、まあどちらの事例の方も亡くなっちゃったんですけど、まあ割とまあ受け入れていらっしゃって、うん、まあそこまで本当にこうなんか自暴自棄になっちゃうとかそういうこともなく、うん、まあ本当やりきったっていう思いでいらっしゃったっていうのは結構僕の中でやっぱり印象的で、うん、まあ、やりきらせてあげるっていうのが、うん、まあ一つ、うん、キーポイントなのかなっていうふうなことを、うん、思って発表してきましたね。まあそうですね。
自分が介護士自身が、うん、ね、介護士自身がやりきった、
うんうん、
さっぱりしてるっていう、でしかもその受けてる人も最後まで
今ちょっと聞き取れなかったです。ちょっと電波が、うん、あ、ごめんなさい、
ちょっと電波が、
うん、
今聞こえます？
あ、今大丈夫です。まあそれは一部分ではあって、うん、まあもちろん、うん、うん、まあご本人のための介護ではあるんだけれど、うん、ただ本当にそのやっぱりこう選択の場面がこう何回かあるわけですよね。その胃ろうをどうするとか、じゃあ気管切開するのかどうかとか、でそういうところで、まあ、もしかし ったら、その本人自身はもう異論なんてしたくないかったのかもしれないんだけど、でも息子のためにやらせてあげたっていうか、なんかその、まあね、本当はその本人の
ためにっていう、まあ、最後はそういう思いみたいなものに支えられるんやろうね、まあ、うね、きっとこう、
だからなんていうか、本当にどっちを望んでたのかっていうと、なんか難しいですよね、そこは。